Salon de High School. Salon de
はい、ということで皆様こんにちは、カラディスハイスクールワカーです。というわけでですね、はい、今回も前回そして前々回に引き続き新春高校生ポッドキャスターワカかけるけくの太郎、新春高校生ポッドキャスター対談ということでですねお送りしていこうと思うんですけども、今回もファイル30分ぐらいございますのでね、まあね、正月も、まあ、そろそろ終わりかなということで、気持ちに切り替えとして、まあ、改めてお正月を振り返るチャンスとしてですね、この、ポッドキャストを聞いていただければな、なんて思います。ということで、今回もお聞きください。カラディスハイスクール、ワカでした。どうぞ。本当にごめんなさい。はい。ということで、続いて番外編でやろうと思ってた企画、2009年はこんな1年だっていうことなんですけども、
うん、
2009年に、まあ、何があるかっていうことを、まあ、言おうと思ってたんですけども、
うん、
そうですね、2009年、今年1年、うん、どんな1年かなと思った時にですね、ちょっと調べてたら気になるのが出てきまして、
はい、
実は、何の出来事、いつの出来事かというと、実は今日なんですね。はい。1月で、はい。だから多分これ配信する頃にはもうそれ終わってるから、なんだよ、時代遅れじゃんとか思ってるかもしれません、リスナーさんは。実は、この、今日、今年1年はですね、1秒長いんですね。
ああ。
はい。なんか、ウルービオですか。
うん。
そうね。なんか3年ぶりにあるということで、前回が2006年にあったそうで、うん、まあ、今年も1秒増えるということで、まあ1秒でね、まあ増えてお得なのかお得じゃないのか、まああまりよくわかりませんけども。
はい。
そうですね。で、いつ増えるのかなと思ったら、今日なんですね。はい。
うん、
午前8時かな ?8 時、うん、59分60秒が挿入されるということで、どうなんでしょうね、これは。さっき電話かけた117にも。時報の調整がなんかいろいろ大変みたいです、やっぱり1秒伸ばすだけでも。
なるほど、どうなるんでしょうね。
なんか調べるところによると8時59分20秒から何分の1だかにこの P の音を伸ばすっていうことになってるんですね。
はー、なるほど。
でそっから
うん
ちょうど合わせてなんかそのポーンのその合図が2回流れるみたいです。はい、117では。ただこれが携帯電話とかパソコンとかテレビはどうなのかなっていうのがまあ疑問ですね、これは。
あーですね。ただ所詮1秒、
所詮1秒ですからね。まあ
1秒
そうですね。まあ、
うん、
パソコンの時間はね、実は2秒ずれてるんですね、僕のやつは。今日合わせたんですけども、生放送向けに。まあ、2秒どうしてもずれが出てしまって、そうですね。携帯電話の方は正確だったので、携帯電話、明日はどうなるのかなということで、まあ、たかが1秒の時差ですので、まあ、大した影響はないかなと言うんですが、まあ、正確な時刻を、まあ、キープしなきゃいけない機械にとっては、これちょっと、どうなるのかなっていうのが、まあ、一つの疑問ですね。はい。1秒。
1秒ね。
10秒。1秒ってそんなに、まあ、大事ですね、多分。
大事なんでしょうね。とはいえ、ピンとこない。
ピンとこないです、これは、本当に、
ね。ピンとこないって言ってる間にもう1秒が経ってるわけですからね。そ
う
な
んです。もう、ポンでもう1秒が経っちゃってんで。ちょっと8時59分あたりにちょっと電話かけてみようかなと思います。実際どんな感じなのかちょっと検証をして、またポノポッチャダスで喋っちゃうかもしれません。はい。何年前でしたっけ、2月の29日があったのが。
あれウルー年だから
ですよね。
オリンピック、
オリンピックイヤー、
オリンピックイヤーじゃないですか。
去
年、あれじゃあ去年、
え2008
年、去年2月29までありますねこれね。
なんかそんなような気がして、去年なんか受験でなんか1日伸びてラッキーみたいな感じでやっ騒いでたような、あありますね、ありますね、29日、前回2008年2月29日金曜日ということで、あ去年か、去年か、はい、ということでオリンピックといえば、今年オリンピックの開催地2016年開催地決定かなっていう感じで、まあいよいよ東京オリンピックになるのかみたいな感じですかね、はい、今年これもありますね、はい、
はい、
あと2009年何が始まるんでしょう、んー、あなんかウィキペディアによると、アメリカが完全に地上デジタル放送へ移行ということで、
お
日本では2011年の7月24日ですかね、
うん、
まあ、はい、まあこれに関してもちょっと僕は喋りたかったんですけども、
はい、
まあちょっとこの場で今ちょっと喋っちゃおうかなという感じで、うん、札幌今地デジは見れてますよね、
うん、そんな感じですね、はい、
実はですね、まあ、これポッドキャストで話そうかなって思った話題なんですけども、まあ、今ここで喋ります実は僕のこの今住んでる家ですね、
はい、
実はある一箇所の地点、まあ地名は言いませんが、ある一箇所の 地点がですね、去年の去年だから、2007年ですねの10月に放送されてですね、はい、これが放送エリアがあってギリギリ僕の家が入ってたんですよ。
お
で見れるかなとその日に試したら、うん、まああいにく見れなかったと、
お
う、いうことだったんですね。でまさに去年の12月、僕の近くの電波塔残り2棟が立ちまして、まあ正式な放送は1月になるのかな、うん、なんですけども、今試験放送やってるんですが、これまた見れないと、
うん、
いうことで、うちの父さんの話ですと、ちょうどこの家が穴になっていて、なんかその各電波のその全部こうちょうど交差するところで見れないみたいな感じで、これは11年になっても見れないみたいな話をしてたんですけどもまあどうなるのかなという感じで、
うん、
そうなんですよね、200メートルぐらい離れたらもうワンセグで見れちゃうんですよね。
お
ーで、うちに戻るともう見れないみたいな感じで、なんかちょうどその見れない地帯になっているわけで、全然見れないということなんですけどもね、まあ全国にこういうところは多分点々とあるのではないかと、まあ僕は推測しているわけですが、まあこれ見れなくなったらどうなるんでしょうねみたいなもう、なんか、うん、どうやらその電波がもういっぱいいっぱいで、もう全然新しく作る余裕がなくて、それでアナログ放送を、まあ、停波してデジタル放送で、まあ、その UHF のアンテナを縮める、
うん、
電波を縮めるみたいな感じで圧縮されて、その余った電波をまた新しいことに活用するというのが、まあ、裏の裏の真相ですけども、まあそうですね、はい、
電波がいっぱいっていうのはすごく謎だったんですよね、僕の頭の中で。まあ、要はインターネットとかと似たような、インターネットが重いとかそういうのと話が似てんのかな、
だと思います。
けども、
電波も有限だったんですねっていうのが、これちょっと新たな発見だったんですね、僕的には。
ですね、これね。
電波は無限じゃなかったんですね、これ。まあ、まあ、そりゃそうだろうとは思うんですけども。な感じで、まあ一体この先どうなっていくのか、ちょっと国の対策が気になるところですが、厳しいところがあると思います、これは
。はい。
これは厳しいところ。まあね、最悪テレビがなくなってもまあインターネットはあるんでねみたいな感じですかね。アナログ放送も今うちの地域はかなり危ういですね、これ。
お。
そうです。あの普通にあの見れる映像が確実に見れる映像が。そうですね、2チャンネルぐらいしかないんですよ。
あら、
これ以外のチャンネルは合わせても砂嵐と。
ほう、砂嵐で見えるとかじゃなくて、
若干見える時があります。
お
で、調子がいい時に NHK の教育テレビが見れます。
お
それ以外が見れません
わ、それは辛い。
で、画面が、ちょっとサイズがちょっと大きいんですよ。37型の液晶テレビなんですね。
はい。
で、まあ、それでは映像がボケてしまうんですよ。その砂嵐で。うん、で、小さい、その20インチぐらいの画面だと、まあ、うん、なんとかまだ見れるかな、みたいな感じですかね。はい。という感じで、まあ、この辺はあんまり僕もよくわかりませんけども。
はい。
全然アナログも見れてないんじゃないの、みたいなね。そうなんですよね。
まあ、正直、やっぱり、その、まあ、田舎というと、また若さんにちょっとあんまりいい言い方にはならないですけれども、はっきり言って札幌とか旭川とか、それ以外の土地とかは、あんまり、やっぱり、テレビの画質が良くないし、砂嵐だらけになるんですよね。
これはそう思います。はい。うん、
北海道、まあ僕の親戚のところの家とかは、なかなかひどいです。
もう、そうですね。本当にもう、うちは特になんかひどいかなと。
うん、それはかなりちょっとびっくりしました。
やばいですね、これは。まあ、うん、BSCS がまあ見れてるんで、
うん、
まあ、そうなんですけど、まあ、大した番組もやってないんでね、BS も。
まあ、ネットが繋がるから、
そうですね。
それで応用できそうですけど。
なんか、できそうな気も、なんかネットを通して映像、なんかできそうな気もしますけども、どうなるんでしょうね、この先、みたいな感じですかね、はい。
うん、
で、過疎と過密ですかね、うん、地域の。あれなんですかね、国もやっぱりあれ大変じゃないですかね、やっぱりそうですよね、まあこれはそう思います本当に、
はい、
ただ200メートル離れたらワンセガンを見れるっていうのがちょっとね、
うん、
憎いなこれ。もうね、まあでも多分、そうですね、まあ高校では見れます、今度1月から見れるので、
はい。
まあいいかなと。まあうちの高校携帯使用 OK なんでね、はい、マナーさえ守れば、
はい、
休み時間も、まあ授業中はさすがにダメですけど、
あ、はいはい、
ね、OK、まあ使えるかなと。これはまあどんなもんなのかなということを、まあ今度、まあこちらさんこれは喋っていきたいなと、まあ思いますね、はい、
はい、
と今ちょっと携帯のバイブレーションが。これはもしや、明けおメールの可能性があるんですけど、ね、
あら。
明けおメールが一通来ました。
あららららららららららら、やってしまった。
読みます。ハッピーニューイヤー。はい、明けまして、明けおめことよろ、仲良くしてね、保存してちょん。
はい。
ということで、これ男子ですね。で、ちなみにこの方ですね、同じクラスでですね、僕の座席の隣にいる、男子ですね。はい。
はい、
うん、まあこの子から、まあお世話になりましたね、彼にも本当に、っていう感じで、まあ彼、
はい、
彼なりにまあ今年も一年頑張ってほしいななんて思ったりしますけども、
はい、
いつ来てしまいましたここで、
はい、まあ明けおメール、まあ新年明けてからの明けおメールは僕一切来てないんですけれども、
はい、
若さんここでちょっと質問が、
はい、どうぞ。
新年明ける前に来た明けおメールは明けおメールって言うんですか？
どうなんですかね、それって。
え？明けてないんだけどおめでとうって来たんですよね。
31日の時点ですか？
31日の段階で。
届いちゃったんですか？
さっき来たんですよ。早めですが明けましておめでとうって来たんですよね。
それは、明けおメール。
本当は、
なのかな？多分ですね、正月、だからその12時ぐらいになると多分一斉にみんな送って、そうね、携帯電話会社で規制が入るので、多分早めに送ってくれたのかななんても捉えますけども。
ああ、なるほど。
で、多分僕のもその規制を今逃れた時間帯なのかなと思って今送ってくれたのかななんて思うんですけども、そうですね。はい。はい、
まあ、意思は、その子の送り主の気持ちの上ではどう考えても明けおメールですよね。
明けおメールですね、これは。明けおメール、まあ僕は送りませんが。
明けおチャットは OK ですか？
明けおチャットもこれはありじゃないですか？
うん、なら、今ちょうど ヘコキングさんとかからも来てたんで。ただメールはまだですね。
メール、僕もこの一通だけですね。はい。うん、
まあ明日の朝が楽しみです。
多分明日の朝結構来てると思いますよ。
はい。
もう僕も結構来てると、まあ信じたいです。
はい。
まあこれで来てなかったらちょっとはなんですけどね。はい。という具合で、明けおメールが今日早速届いたということでね。はい、ああ、実はですね、これポッドキャストで喋ったかなと思うんですけども、実は僕の部屋30日。あ、29日にですね、うん、大幅な模様替えをしたんですよ。
ああ、はいはい、はい、はい。
これはしたかなと思うんですけど、ね、
うん。
パソコンの位置が、生放送前に大幅に変えてしまってですね。
うん。
まあ、確かにこっちの方がネットの、その無線 LAN の通信のあれが結構いいんですけども、またすごい埃が。これはもうひどかったですね。もう、パソコンデスクの後ろからもう、やばいものを見てしまったような。
ああそうだ。そう、電化製品のその隅っこって異常ですよね。
異常です。本当に。すっごい。全然、なん普段は見ない、あまり意識して見ないので、気づかないのかなと。まあ、このね、新しい新スタイルが、まあ、スタートしたわけなんですけど、僕ね、いや、まあ、今、綺麗な状態ですが、まあ、これが何日続くかなと。本当に。そうですね。もう11月の最初の模擬テスト、模試テストが終わった後に、即掃除したんですけど、また汚くなってるってね。もう29日大変でした。で、年明けてしまいましたが、なぜか知りませんが、僕の部屋にですね、ゴミ袋がまだ置いてあるんですよ。
え
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの袋がですね、
はい、
まあ、ずっと重なって置いてあると。いうことで、まあ、まだ完全に大掃除が終わってないと、
うん、
いう感じでですね。大掃除されました？
まあ一応したっていう感じですかね。一応その若さんみたいにちょっと、まあパソコンではないんですけども、ステレオをちょっとでっかいの移動して、その後ろのホコリとか取ったりとかですけれども、やったりはしましたね。
ああ。やっぱりね、すっきりすると、
うん、
なんか気持ちいいかなと、まあ思うんですけども。
ただ、ちょっとそわそわしますね。なんか。
します。そうですね。今までとちょっと僕、パソコンずらした環境上で、ちょっと折りたたみベッドなんですけどもね。
はい。
ちょっと配置が変わって、ちょっと寝るときに、俺ここで寝ていいのかなみたいな。なんかちょっと、そういう新鮮さがまだ残っていてですね。まあ今日ベッドを開くことがあるのかないのかってところなんですけども。
はい。
そうですね。あともう、パソコンの中のデータもちょっと整理しないとまずいかなと。思ったんですよ。これもう、そうですね。生放送の前に思ったんですけども。実はですね、昨日、いろいろまあこの6時間のための調整をしてたんですよ。
うん、
はい。で、いろいろ BGM とかも並び替えたりとかしてたんですけども、
はい。
もうパソコン閉じようかなって思った時にですね、ドライブの容量不足と出ましてですね、
お
D ドライブが不足してますなんて表示されてましてね。
うわ、まあ、かなり限界まで。
そうなんですよ。で、今まで C ドライブで、C ドライブに全部 iTunes とかのデータも全てそっちに入れてたんですけども、はい、まあ、だんだんダウンロードしていくたびに、まあ、多くなってですね、まあ一部はちょっと別のところに移したりしたんですけども、それでもやっぱり溜まって、結局 D ドライブに移したんですけど、それでも容量いっぱいになってしまったということで、まあ、このポッドキャスト用のフォルダがですね、もうすでに2ギガ。
お
もうかなり重いんですね。今までのものが結構溜まってるんですね。ジングルとかが溜まってて、そうですね、2ギガになってしまってるんですけども。そうですね。もう整理しないとまずいかなと思うんですけどね。はい。
でもまあ、確かにポッドキャストやって自分の音源取ってたら、普通に2ギガ超えますよね。
ますね。これは。
まあ、僕は若さんの多分倍近くあるから。で、さらに、編集ソフトが、一つの音声ファイルの2、3倍の重さがあるから、もう、それだけでも、
ね、やばいですね。もう
5とか10とかですよね。
もうやばいです。もう多分生放送落ちたのはもうここにも原因があるんじゃないかぞと。掃除のし忘れですね、これはもう。
ある意味考えられるね。
これは考えられると思います。はい、まあ、確かに今回 BGM 流すソフトもかなり重かったです。
はい、
まあ、6時間分の BGM をそのまま載せてたんで、まあ重いのも当然でしょうみたいなね。はい、お年玉もらえます？
突然、まだもらえる年でいいんですよね、高校2年生って。
いいと思います、僕は。うん、はい、
もらっていいですよね。
もらっていいと思いますよ。
は
い、
少なくとも渡す側ではないですよ。
ないと思います、それは。まだ、それはないです。まだないです。それはないです。ないですよ。
それでないならもらっていいですよ。
もらっていいと思いますよ、これは。はい、高校生のうちはまだ。まあね、お金の面で去年の反省をするとですね、買い食いが多かったなと。
ああ、買い食い。
買い、なんか異常に増えたような気もします。はい。
復活帰りとかにですか？
そうですね。夜7時過ぎることもしばしばでですね、まあ、うん、まあ、ついつい買っちゃうと、はい、いうこともあって、そうですね、まあ来年はこの辺も節約できればなと、
うん、
来年じゃないですね、今年ですね。
あ、今年ですね、
はい、もう全然ダメです。2009年になった感覚が未だないですけども、あ、年明け、まあ、いよいよ今年は高2ということで、
はい、
はあ、
高2はあっという間だぞ。すごいぞ、うん、びっくりする。
いやー、高2ですね。いや、そうですね、なんかあっという間な気もします。まあ高1で今でさえこれなんで、うん、そうですね。
ただ部活、まあ僕は部活辞めてるから、はい、そこで一つ節目があった分、切り替えがついたんですよね。
はいはい、
だからちょっと人よりは感覚が違うかもしれないです。僕体育系から突然何もない、まあ悪い言い方するとプータローみたいな感じになっちゃったから、うん、だから若さん、まあ部活ずっとやっていらっしゃるんだったら、そうですね、ずっと部活は楽しんでいらっしゃった方がいいと思いますよ。それこそ勉強熱心な学校ですから、黙ってても多分勉強は多分
そうですね、
癖つくと思いますよ。
だといいんですけどね。もう本当に勉強がやばいですね、これ。はい、
まあ真面目に、まあそうやって講習会とかもね、まあ、任意参加とはいえ申し込んでいるってことは、
はい、
ね、すごいいいことだと思うし、まあ、うん、まあ僕の中では進学したい人は講習はもう任意じゃなくて必須だっていう風なポリシーがあるから。
そうですね、うちの学校ももうそうで、うん、なんかもう、うん、講習会に参加しないやつはもう就職だなみたいなことを、まあ、言われて結構、うん、まあ、僕はもう最初から合宿に行く予定だったんですけども、まだそこら辺が曖昧な人はですね、結構それに戸惑ってたりしてましたね。はい、
うん、
うん、やっぱり出た方が、まあ出て損はないと思います。はい、
うん、ですよね。頑張んなきゃな。宿題終わりました。それこそ今年の汚れ、今年のうちにとも言うべく、
そうですね、
今年の汚れを、
汚れですか、
汚れを排除しましたか、若さん。
そうですね、ですね、宿題が実はちょっとこの場でですね、今までこのポッドキャストでも宿題に関しては話してなかったなと思うんで、ちょっと宿題を取ります。ということで、今向かい側のパソコン、机に移りました。ここにまず英語から行きましょう。手元に近くにあったんで、英語はですね、僕のクラ、あ、学校ですね、習熟度別で、その人の、まあ、なんですか、成績の、まあ、別で、クラスをやってるんですけども、その全クラス共通の宿題がありまして、まあ、これは多分基礎的な問題ばっかりなんで、まあ、これは終わりました。
うん、
はい。まあ、ちなみに、一番上のクラスに僕いますね。はい。
ほぼ、はい。
まあ、でも別に得意じゃないんですけどね。はい。なんか、はい。今回のテストもかなりやばかったんですけども、
はい。
クラスを落ちしなくて、まあ、半分ほっとしたんですけど、半分、あれって思ったりするんですけどもね。はい。
はい。うん、
で、英語もう一個、その一番上のクラス用に宿題が別で出てるんですよね。
うん。
はい。で、この宿題が、3つあって、 課題1、これまで習ってきた表現や単語を用いながら冬休みのこと、あるいは2008年を英語で表現する。次の形式を参考にしながら自分の好きな形式を一つ用いて書く。最もなんとかだった、感動したこと、楽しかったこと、驚いたこと、発見したことを取り上げて表現する。ある一日を日記形式で表現する。考えたことや感じたこと、過去ニュースや身の回りの出来事を表現する。一年や冬休みを振り返って感想や反省を取り上げるみたいな、まあ英作文の練習ですね、これは。
なるほど、結構頭使う方ですね。
ですね。もう一つ課題があってですね、自分の好きな歌は映画の推薦文を作成する。
はい。
っていうのがありましてね。はい。
はい。
まあこれもあると。で、はい、もう一個課題が、アメリカ合衆国ではオバマ大統領の政権がスタートしていますが、なぜそんなに黒人大統領に関して注目されるのでしょうか。次のある偉人の関する英文を読んで後の課題に取り組みなさいということで、これ和訳しかないんですけども
、うん、はい、
長い英文があってこの和訳、はい、
うん、
でこれがあるんですけども、これがですね、一切終わってないと、もう手にすらつけてないということで、まあこれはまずいんじゃないかと、思います。はい。うん、で、次々聞かないと、どんどん。国語。
はい。
国語、これはですね、まあ、そうですね、これは基本のなんか助動詞とか、古典の文法事項に関するプリントですね。はい。
はい。
これを要復習って書いてあります。はい。で、これはもう終わりました。
お
お。これは終わりました。はいはい、で、まあ、大きい宿題はここまでなんですね。
うん。
はい。で、こっからはですね、その1月の6日から行われる合宿に向けたテキストというか、まあ、軽く宿題みたいなものなんですけども、
はい。
まあ、それがあって、まあ、国語はまあ、古典の文法事項を暗記してこいという、まあ、課題なんで、まあ、これは終わったかな。うん。で、
うん、
数学がですね、これは冬休みの合宿に出てない人も、出てる人も、まあ、同じテキストをやるんですけども、はい、これがですね、因数分解のところで止まってますね。
おお、はい、
はあ、やばいですね。まだ全然数学1の半分も終わってないということで、まあ、まだ数学1が終わってないのにどうするんだっていう話なんですけども、はい。で、英語のテキストがあるんですけども、これはですね、
はい、うん、
もう半分以上終わってますね。はい。あ、英語はもうあとリスニングだけなんで、これはまあやんなくて合宿の時にやるんで、そうですね、もうあとは長文の問題を解いて終わりですかね、これは。はい、
はい、
という具合ですかね、はい。
お、かなりハードなようにも感じますけども結構頑張ってますように思える。
まあ結論から言うと、まあ、うん、終わってはいないと、
はい、
いうことですかね、はい、
うん、はい。まあ終わってたらちょっと僕もまあ引きますよ。
まあできれば終わりたかったんですけどね。もう
まあ僕も終わってないんですよ。まあ全教科終わってないんですよ。てか終わった分野が一個もない。
あら、あ、
はっきり言って去年のそれこそ1年生の時の冬休みがまあそこそこいい感じの勉強ができたので。
はい。
ちょっと高をくくって講習の方で出たプリントとかをめちゃくちゃ集中して予習やってたら、はい、冬休みの課題の方を手つけなくて、
あら、
出遅れてしまったっていう感じで、で僕は一教科集中型で、
はい、
一教科例えば英語なら英語だけ終わらせる、でその後数学だけ終わらせるっていう、
あ、はい、
まんべんなくいけないから、今正直言って英語しか手つけてないんですね。
あら。
で、まあこれは毎回夏休みそうなんですよ。英語がまあ最初の英語は例えばまあ7月あるいは12月っていう最初の月に終わらせて、
はい。
で月が変わったら数学に入って、
はいはい。
で残りで国語っていう。うん。まあこのプランでいつもやってて、でまあ今回は初めてですね、高校入って英語が。まあ、多分、まあ、今日中、1月1日中には多分終わるとは思うんですけれども。
はい。
ただ、なんか、テンポが遅えなと。ただ、若さんの学校のとは全然やり方が違いますね、英語ね。
はい。
教科書 教科書というのかな、雑誌みたいなの英語の買わされるんですよね。
ああ、はい。
で、まあ、それ、すべて英語で書かされているやつで、
はい、
まあ、なんて言うんだろう、まあ、学校の教科書レベルの英語のやつで、問題集と訳付きので、はい、まあ、その英文をノートに丸々写して、で、丸々写した後に全部丸々訳して、で、その後、丸々全部答えを見合わせて間違ってるやつを赤で記入し直せっていう感じかな。だから、腕が疲れるのが英語です。うん、まあ、そんな感じかな。数学は普通に復習かな。三角関数と、まあ、指数、そうですね、指数対数の。まあ、まだ習っていないでしょうけれども。
はい。
うん。まあ、いわゆる数学2ですね。
はい。
そちらの方の復習で。国語が、まあ、それこそ古典、まあ、入試対策ではないんですけれども、敬語表現。
はい。
尊敬語、謙譲語とか、そちらの方、主体にやっていってるっていう感じですか。で、あと、日本史が、日本史というか、地理。
はい。
が、まあ、生放送で言ったかな、言ってないかな。あれが入ってるんですよ。地名。
あ、はい。
言ってましたっけ？
なんか言ってたような気がします。はい。
さっくりと言ったような気がするんですけれども、旧国名。
あ、はい。
うん。例えば北海道だったら、蝦夷地。
はい。
で、北海道の県庁所在地は、札幌市、みたいな感じで。はい。はい、まあ、岩手だったら、盛岡市。旧国名が陸中と、陸奥と陸前の3つが加わってるよ、みたいな。そういうのを全部覚えろっていう。普通に考えたらめちゃくちゃきついんですよね、これね。それを、まあ、ね、僕は替え歌にして、覚えたっていう。
そうですね。いや、すごいですね。替え歌。
うん。どうしても、やっぱり、はっきり言ってこの旧国名は覚えていたってセンター試験で出るわけじゃないから。だから、まあ、何でもいいからとりあえず覚えようっていうことでやったんですよね。
はい。
まあ2年生はこんだけハードです。はい。
そうですね。はい。僕らも地理でですね、都道府県を全部暗記っていうのがあってですね、うん、毎回そのテストに定期テストの毎回10点ぐらい そんな問題で、この間は世界のその何ですかね。世界の国の名前とその位置をもう覚えるという、うん、まあ問題がありまして、毎回なんかそんな問題があって、うん、なかなか覚えられませんね。でも替え歌にするとやっぱり覚えるかななんて思います。はい、
はい、替え歌だとそれこそね、県庁所在地とかになるとあれですよね、森高千里さんとか、
はい、
ミニモニとかでも出してた、
ありましたね、
はい、まああれなんかはかなり
もういいと思いますよ、これ。受験生にとっては、
ね、そうです、受験生ホイホイですよね、あれはね。うん、
そうですね、受験生、そうですね、もうこれからですかね、もう受験というとセンターももうすぐですし、うん、高校受験も中学生あるんじゃないかなということでですね。まあ、リスナーのみんなに、まあ、もしそういう方がいれば、まあ、応援していこうかなと、まあ、思うんですけども、そうですね。まあ、今後、勉強方法ですね。まあ、これもちょっと、ポッドキャストでも喋っていこうかなと、
うん、
思いますね、これは。
はい。
うん。あんまりね、僕のくだらない話も聞いても面白くないかの、思うんでね、まあ、役立つ情報も、まあ、2009年は配信していければな、という感じでですかね。はい。
はい、
うん。という具合で、1時ですか？はい、ということで、今回の配信部はここまでということで、また次回も、お聞きいただきたいなと思うこと、思いますので、この続きをお送りしますので、お楽しみに。それではまた次回まで。お元気です。さよなら。